皆さんこんにちは。今日はペンテコステの日曜日ですね。2000年前のこの日にイエス様がお約束通り聖霊なる神様をお送りくださいました。イエス様はイースターの日曜日に復活された後40日間弟子たちに現れてくださいましたけれども、先々週の木曜日になりますね、天に帰られた、そして10日後にお約束通り聖霊をお送りくださった、この日に教会が誕生したのであります。ヨハネの福音書16章7節、これをご一緒に読みたいと思います。最後の晩餐の後、イエス様が弟子たちに語られた言葉ですね。はい。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。弟子たちは混乱しますね。自分がいなくなることはいいことだと。どうしてですか。私が天に帰るともう一人の助け主を送る。いや、イエス様のままでもいいんですけど、弟子たちは思ったかもしれない。なぜイエス様でなくて聖霊なる神様の方がよろしいのか。それはイエス様は肉体の制限を持っておられましたから、イエス様の周りにいる人にとっては恩恵がありますけれども、遠く離れた人にとっては恩恵がないですね。でも聖霊は肉体の制限がありませんので、いつでもどこでも私たちと一緒にいてくださることができる。この方は真理の御霊とも呼ばれています。今日も私たちを真理へと導いてくださるのは聖霊です。私たちがイエス様を信じた瞬間に、聖霊様は私たちの内側に住んでくださって、決して私たちから離れることはないと約束してくださっています。今日もこの聖霊様が私たちの内側におられることを感謝しつつ、礼拝を捧げていきたいと思います。さあ、今日は使徒の働きの12章の後半になりますが、前回は先々週でしたので、少し記憶を呼び覚ましたいと思います。ヘロデっていう王が出てきました。本名はヘロデ・アグリッパ1世、あのヘロデ大王の孫でありますけれども、民衆の支持率を上げたいと思って使徒ヤコブを殺したら、なかなか好評だった。よし、今度はペテロを殺そうと思ったんだけども、ちょうど杉越の祭り、種なしパンの祭りの時期だったので、8日間交流した上で、祭りが終わったところで出して殺そうというふうに考えていた。その殺される前夜、もう絶対どんなことをしても逃げられる状況ではないその牢獄から、ペテロが天使によって救出されるっていう内容でありました。教会は彼のために熱心に祈っておりましたけれども、神様は彼らの思いをはるかに超えた形で働いてくださった。先々週私たちはそこから束縛からの解放というテーマでメッセージを受け取りました。主は物理的な束縛だけではなく、あらゆる精神的そして霊的束縛からも私たちを解放してくださるお方だという適用を受け取りました。さあ、牢から出られたペテロはですね、きっと私のためにみんな一生懸命祈ってくれているんだろうと、まずは無事を知らせなければならないということで、祈られている場所、そのマルコと呼ばれるヨハネのお母さんの家、マリアさんの家に行ったわけですね。そして、私は無事だからね、このことをヤコブと他の兄弟にも伝えてと言い残して他のところに行ったって書いてます。どこに行ったのでしょうか。聖書には書かれていません。ただまだここにいればヘロデによって捕らえられてしまうから他のところに行ったんでしょうけども、それをしながら巡回伝道をしたであろうと思われます。さあ、ペテロがいなくなった翌朝です。12章18節、朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。兵士何人いたか覚えてますか。4人1組の兵士4組でしたね。16人、そして4交代制でやってたわけですけども、なんで大騒ぎしたのか。 どうして逃げられたんだと。ペテロの右手と左手、それぞれ2人の兵士の手と鎖でつながれ、その外側には見張っている兵隊がいるのに、どうしてこんなところからペテロは逃げられたのかということだけではなくって、彼らは恐れたんです。当時のローマ法によりますと、囚人を逃してしまった兵士は、その囚人と同じ罰を受ける。ペテロと同じ罰ってどういう罰ですか？死刑です。だから大変だ、俺たちの命がかかってるってことで、ペテロを探せということでですね、くまなく探したんだけども、いくら探しても出てこない。19節、ヘロデは彼ってのペテロね、ペテロを探したが見つけることができないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下って行って、そこに滞在した。見つからんのか、であれば万兵を処刑せよと。何人？16人ですよ。なんかお気の毒だなと思いますね。使える相手を間違えるとこういうことになってしまうんだなって思いますけれども、彼らは言われた通り自分の職務に忠実だったんだけなんですけれども、逃げられたために処刑されてしまう。まあ、こうやって見てくるとですね、ヘロデ・アグリッパ一世ってのはもうやりたい放題だなって気がしますね。12章の頭で、あの人ヤコブを剣で殺した、そして今度はペテロを逮捕した、逃げられたら16人の兵士たちを処刑した、相当調子に乗ってないかヘロデって言いたくなりますけどもね。そして私たちはこの後話がどう展開していくか知っていますから、危ないぞヘロデこのまま行ったらと思いますよね。でもヘロデは自分がどれほど危険なところに立っているか分かっていないんです。神の視点で自分を見ることができないってことは恐ろしいことですね。自分の見えるところからしか物が見えない。ちょっと待てよ、今の僕ってこういうことやってていいんだっけ、ということを神の視点から客観的に見てみたら相当やばいぞと、これ以上やったら大変なことになるぞっていうことに気がつくべきですよね。でもそういう視点を持ってません。どれほど自分が滑りやすいところに立っているかということがわからないというのは恐ろしいことであります。しかもこの時ヘロデとしてはですね、相当悔しい思いがあります。だって最初から民衆の支持率を上げるためにやってるんですよ。ところが今回は、あ、ペテロを捕まえたけど逃げられてやんのヘロデとかっていう感じでですね、群衆からは何やってんだかみたいな風に思われてるわけですね。悔しいと、せっかくうまくいってたのにと思って、そういう民衆の声は聞きたくありませんから、エルサレムから去ってカイザリアに行ったということであろうと思います。カイザリアにはおじいちゃんのヘロデ大王が作った立派な町があります。ローマ育ちのヘロデ・アグリッパ一世にとって、この異国情緒豊かな町の方が合うわいと思いながらですね、カイザリアに下っていったのだと思います。なんとか名誉を挽回したいと思いながら、今日はヘロデ・アグリッパ一世の下り坂、上り坂、最後の坂なんていうか知ってます？まさかっていう坂があるんですね。そういう順番でいきたいと思いますけどね、今下り坂ですよ。くそー、俺の支持率下がったなぐらいに思って、彼はカイザリアに行くんです。そうしましたら、ヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。ちょっと地理的なことを確認しますと、エルサレムは、もうちょっと東ですね、この辺。そして地中海まで行って北上するとカイザリアがあります。この辺ガリラヤ地方ですけども、さらに北、ツロとシドンってのはこの辺ですね、港町。要するに今の世界地図で見るとイスラエルの北のレバノンのあたりです。そこの地域の人たちの話です。まださらにずっと北行くとアンテオケまで行きますね。ここはあとはトルコですけども、そういう位置関係ですが、このツロとシドンというところはですね、ちょっと食料の自給率が低いんですね。 それでヘロデはこのツロとシドンの人々に対して、なんでか知らないけども敵意を抱いていましたから、まあ敵意がある場合、今よくやるのは経済制裁でしょうね。まあ今日の世界情勢から言うとアメリカと北朝鮮っていう感じでしょうか。この北朝鮮に対して敵意を持てば、そこに対して経済制裁をする。そうするともうニッチもサッチもいかなくなって、なんとかしなければならないということで米朝首脳会談まで行くかということですね。しかもその場所はシンガポールだ。6月12日、本当にやるんでしょうかね。なんか今ごちゃごちゃ言ってますけど、きちんとそれが行われて良い方向に向かうことを、そして平和に向かうことを私たちは祈りたいと思っておりますが、このツロとシドンの首脳陣っていうのは食料不足で困窮していたんですけれども、ヘロデ・アグリッパ一世が支配しているこのガリラヤ地方はなかなかの穀倉地帯なんです。でここで取れるものをですね、輸入していてなんとか食料が間に合っていたんですけども、もうお前たちには食料売ってやらんと、まあ、そんなことで困窮していたんですね。でこのままじゃまずいと、自国民がどっかの国みたいに栄養失調になってしまうというふうに思って、王の侍従ヘロデ・アグリッパ一世の侍従ブラストに取り入ったってことですから、おそらく賄賂なんか使ったんじゃないかなと思いますけれども、なんとか王様と和解したいんですがっていうことで、ブラストが仲介に入ってその和解が成立したわけですね。よかった、これで生き延びられるというふうになった時に、その和解が成立したことを記念する式典を盛大にやろうじゃないかということで、ヘロデ・アグリッパ一世は考えたんです。もし6月12日の会談がうまくいってね、朝鮮半島非核化が大成功して、そしてこれであの危機が乗り越えられたって言ったら、トランプさんは相当盛大なお祝いをするんじゃないかなというふうに思いますけれども、ヘロデ・アグリッパ一世もですね、やろうと思ったんですよ。だからじゃあ今度式典ねぐらいじゃなくて日にちまで考えたね。それが21節、定められた日に。いつなんでしょう、定められた日って。でこれは聖書だけではわからないんですが、ユダヤ人の歴史家ヨセフスという名前時々聞くと思いますが、彼が書いたユダヤ古代史の中にこの日の出来事が記されております。この定められた日とは紀元44年8月1日ローマ皇帝の誕生日にわざわざ合わせまして、そして王服をつけてって書いてますね。この王服というのはですね、細かな銀と高価な織物でできている衣装ですよ。だからただでさえキラキラ輝くんですが、日の光を浴びますともう本当に光ってるように見える、輝いているように見える、そういう衣装をつけて登場しました。まあ、そんなこともヨセフスは書いているんですがね。王座っていうのはどこか、今場所はカイザリアでしょう。カイザリアで王座といえばどこかっていうと、カイザリアには円形劇場があります。カイザリアに行くと必ず行くところですけれども、これはまだ発掘している最中ですね。そして今はもう立派な劇場になっていて、いろんなコンサートやら、また10年ぐらい前には日本大相撲がですね、行ってここで取り組みまでしたっていうことまであるんですが、その円形劇場の今皆さん見ている真ん中のあの部分が貴賓席です。あそこを王座としてヘロデ王は立ったんでしょう。そしてそこで演説を始めたわけですね。王座につき彼らに向かって演説を始めた。カイザリアってのは地中海に面してますからね。で8月1日って暑いですよ相当。だからまあ朝やったんだろうなと思いますと、 東の方から朝日が差しますね。そうしますとバックから朝日が差して、彼の銀を織り交ぜた衣装がキラキラ輝いて、あたかも五光を差しているかのような演出もあったんでしょう。そういう中で彼が語る。そしてようやく和解にまでこぎつけたから、このヘロデのご機嫌を取りたいわけですよ、ツロとシドンの人たちは。それでどうしたのかっていうと、民衆は神の声だ、人間の声ではないとかっていうことをですね、叫び続けたわけですね。へつらう者たちがヘロデを神だと叫び始める。これがヘロデの上り坂でございます。どんな問題、すげえだろうっていうような鼻高々の状態になっているわけですね。その時にヘロデが、皆さんそう言ってくださるのはありがたいけども、私を神と一緒にはしないでください。神様は私なんかに比べられるようなお方ではありません。神様こそ褒めたたえられるべきお方ですと言えばね、相当良かったんですが、そんなことを言えるほどの知恵もなかった。そうだろう、よしよしみたいなことで、その神の声だという言葉をですね、我が身に受け取ったのであります。さあ、早くヘロデ・アグリッパ一世を神様裁いてくださいと思っている人にとっては遅いなと思ってたかもしれないね。なんでヤコブを殺してペテロをこんなことして、早いとここのヘロデを裁いてください神様って祈っている人がいたかもしれないけども、神様は忍耐深くこのヘロデが悔い改めることすら待っていたのかもしれない。しかしこの瞬間、神の忍耐はここまででございます。23節、するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。主の使いは前回ペテロを救出した。天使ってのは救出することもあれば撃つこともあるんだなということがわかります。ヘロデが神に栄光を着さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。天使が撃った、具体的にどういうことと思うと、この辺もヨセフスが書いてくれているんですが、虫っていうとなんか昆虫が飛んできてね、ガブッと噛んだか、または熱帯シバカが飛んできて刺されてデング出血熱になって死んだのかとか、そんなことを私たち想像するんですが、虫は虫でもこの虫は寄生虫でございます。急に腹を抱えてその場に演説の最中倒れ込んでしまった。突然激しい腹痛がヘロデを襲い、5日間もだえ苦しんだ末に彼は死んだというふうにヨセフスは記しています。つまり寄生虫に内臓を噛み裂かれて、七転八倒の苦しみの末に彼は死んだ。ついさっきまで全ての権威を手中に収めていたかのように、神の声だとかって言われててですね、そうだろうぐらいに言ってたのが、突然あっけない幕切れを遂げたわけです。下り坂、上り坂の次はまさかでございました。享年54歳、私より2歳若い、統治を始めてわずか7年ということですね。さあ、使徒の働き12章23節にはどうしてヘロデが死んだのかっていう原因が書かれています。大学時代に私の行ってた教会で聖書クイズってのがあって、私結構得意だったんです。さあ、ヘロデ・アグリッパ一世はどうして死んだんでしょうか。はいはいと答えましてですね、はい松本君って言われたから、虫に噛まれて死にましたって言ったら、ブーって言われたんです。そうじゃないと思うんだけども、第一原因は何ですか。神に栄光を着さなかったからということなんですね。神に栄光を着すか着さないかっていうのは、これほど大きな違いをもたらすんだっていうことを、私もその時に少し思い知らされたような気がいたします。今日はこのしょうもないヘロデからも反面教師として学びたいと思います。今日聖書として読んでいただいたのは詩編の115編の1節、素晴らしい 言葉と同時に、私たちが常に口ずさまなければならない言葉だと思いますので、よろしければぜひ今日から皆さんの暗唱聖句に加えていただけたら幸いです。ご一緒に読みましょう。はい、私たちにではなく主よ、私たちにではなくあなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。まあ、こういう言葉をね、私たちが暗唱しなければならない理由って何かっていうと、罪人の究極的な欲望は何かっていうと、神のようになりたいってことなんです。皆さん、そういう欲望を持ったことあります？神のようになりたい。神のようになるってどういうことなの？皆をひざまずかせたい。私の前にひれ伏させたいから。何でも私の思う通りにしたいから。私は裁かれる側ではなく、裁く側に立ちたいとかね。まあ、いろんな表現ができると思うんですが、まあ、皆さんそこまでいかないかもしれない。でも今言ったようなことにピタッと当てはまるのは、今世界を支配しようとしている独裁者たちだね。あの独裁者たちってのは結局ね、神のようになりたいんですよ。そして常に自分を裁く側に置き、私を怒らせたな、銃殺だとかね、火炎放射器でやれとかですね、いろんなことやってるわけですよね。で、彼らは決して独裁者をやめられません。やめた途端に裁かれるんです。あなたは支配者だった時こういうことしましたねとかっつってですね、裁判にかけられて大変な目に遭うんです。だから彼らは一生独裁者の立場から抜けられないので、なんとか法律を変えて終身そのポジションにつけるように変えようとしている首脳たちが今何カ国かありますね。全部言わなくてもわかると思いますけども、そういうことですよ。なんで神のようになりたいのかっていうと、これが罪人の欲望の究極的な姿なのかっていうと、神のようになりたいとは誰の願いですか？サタンの願いだからですよ。最も高い天使として神様にお仕えしていたこのサタンが、私が神のようになって何が悪い？イザヤの14章に書かれてるね。そう言った途端に彼は落とされたんです。そのサタンに惑わされる者たちが共通して持つ願い、それは神のようになりたい。私たちはさすがにそこまでは言わなくても、でもすごいって言われたい、拍手喝采受けたい、松本先生やっぱりすごいって褒めたたえられたい、まあこういう欲求ってのはですね、誰にでもあるんじゃないかなと思います。そしていつの間にか神の栄光を横取りしてしまう、そういう可能性があるから、私たちは事あるごとに詩編の115編の一節を暗唱する必要があると思います。聖書の中にはこの神のようになろうとする言葉を変えれば、傲慢の罪の危険性についてあちこちに書かれてます。全部言ったら大変ですから、ちょっとだけ。第一ペテロの5章5節ご一緒に。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。水ってのは高いところから低い方に流れていくんです。ほっといたって流れていくんです。恵みっていうのは高いところから低い方に流れていくんです。私たちが高いところに行くと神の恵みはそこを登ってこないんだよね。高ぶる者に敵対するんだって。神に敵対されるほど恐ろしいことはありません。そしてもう一つは、第一テモテの3章で監督になりたい人はこういう資格を確認しなさいって書いてある。監督、まあ今日の牧師と言ってもいいかもしれません。そしてその条件の中の一つにこういう文言があります。ご一緒に。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。わあ、あなたってすごいね。まだ教会に来て1年、洗礼受けて半年、それなのにそんなに聖書よく理解して、私20年いるのに私なんかよりずっとよくわかる、あなた牧師になりなさいとかって言われて、そうですかなんて言ってなった時に、高慢になってサタンと同じ裁きを受けたら大変だから、ただよく知っているという理由だけではなくって、 本当にいろいろなところを乗り越えて今ある人なのかどうかっていうことを確認しなければなりませんっていうことをパウロはテモテに書き送っているわけであります。今日の説教題は主を恐れることは知恵の始め、どこに出てくるかっていうと詩編の111編の10節でございます。ご一緒にお読みしましょう。はい、主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い明察を得る、主の誉れは永遠に固く立つと書かれています。知恵の始めって書いてあるね。始めっていうのは最初です。で、この最初がちゃんとないとその上に何も乗っかりません。土台がないとその上にどんな知識知恵を持ってこようとしても崩れてしまいます。もちろん主を恐れることなしに IQ を高めることはできるかもしれない、学校のテストの成績を良くすることができるかもしれない、しかしいくら頭が良くなったとしてもその良い頭を間違ったことに使ってしまって身を滅ぼす人たちは枚挙にいとまがありません。時々思いますよね。こんなに頭のいい東大を卒業した方がなんでこんなバカなことしたんだろうねって、そんなの後でバレるの分かってるじゃないのって思うようなことを時々やってスキャンダルになっちゃうことがあるんですが、あの人たちは何が足りなかったかっていうと主を恐れることが足りなかったんです。知恵の始めですね。ですから知恵があるかないか、最初の入門編、まずここを取らないとあなたは知恵あるとはまず認められませんっていうのは聖書で言えば主を恐れてますかってことです。主に対する恐れがありますかってことです。主を恐れるとはどういうことでしょうか。わあ主は怖いね、触らぬ神にたたりなし、なるべく離れておいた方がいいわみたいな、それが主を恐れることではない。主を恐れるとは畏怖の念を持つ、正しい尊敬を持つ、つまり主の栄光を横取りしないということであります。ヘロデ・アグリッパ一世のように。申命記の8章にはモーセの決別説教は書かれています。彼は約束の地を見渡しながらそこに入っていこうとするイスラエルの第二世代に対して延々とメッセージを語るんですが、自分は入れないんだよね、かわいそうですね、私が一緒に行ったらこれ危ないよ、これはダメだからねとかっていろいろ言ってあげられるんだけども、一緒に行けないから今のうち行っとくねっていうのが申命記なんです。これからあなたたちが入っていった約束の地でこういうことは気をつけなさいよって言ってる中の8章の12節以降を読みましょう。はい、あなたが食べて満ち足り立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、ここまで読んであれ俺のことだって思ってる人いらっしゃるかもしれませんけどね、約束の地に入ってなんかどんどんうまくいってね、あなたが豊かになったとき、続けて、はい、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように主はあなたをエジプトの地奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、振り返ってごらんなさい、どんなに威張ってみてもあなた方は奴隷だったんだよ、一生あそこで働かなければならなかったんだよ、そこから解放してくださったの誰、神様でしょう、しかも40年間あの荒野の旅で途中でどこで生き絶えたとしてもおかしくなかったんだよ、どうして今まで息延べられたの、神様が岩から水を出し、そしてマナを降らせたね、16節、はい、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた、それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。ここに神の目的が書かれているわけであります。すごくうまくいって威張ってみたとしてもどっから来たか考えてごらんよ、今生きておらいるのは誰のおかげみたいなことですね。ちょっと考えたらすぐわかる、全ては神様からです。でも人間ってそういうことすぐ忘れる、そしてうまくいくと俺がやったからだよって思うんです。17節、はい、
あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。
大切ですね、こういう警告は時々ね。いや、そんなことありません、僕に限ってなんて思うんだけども、ちょっと気を抜くと、あれ、もしかして僕ってすごいのかもしれないみたいなことを錯覚を覚えてしまうことがあるのが人間の愚かさであります。だからこうやって繰り返し繰り返し神様は語ってくださっているんだなと思いますね。うまくいったとき、神様のおかげですと感謝の心を忘れない。どんな分野でもそうですよ。大成功する人は山ほどいる。でも大成功した後に非常に見苦しい失敗をする人もたくさんいる。大成功した上で最後まで美しく走り通した人の共通点って何だと思います？まあ何でもいいです、スポーツの世界でもね。あの人はあれだけの金字塔を立て上げた、すごいな、そして最後まで立派に走り通したって思うような人たちの共通点は第3つあります。第1に才能だよね。やっぱり才能がないとね、それほどにはならないですよ。でも自分にはこの分野で才能があるんだ、与えられているんだっていうことを認めた。2つ目は努力です。才能だけじゃねえ、あるところで頭打ちです。でもそれを一生懸命努力して磨いた、それで大成功するんです。ここまで行く人たくさんいるんですよ。でもそのうちの多くは薬に手を出しちゃったりとか、いろんなことがあるわけ。じゃあ最後まで美しく走り通す人、もう一つ何ですか？感謝です。自分がこうやって野球に専念してられるっていうのは平和な世界だから。戦時中だったら野球なんかしてられませんよ。でこの平和を作り出してるのは僕のおかげじゃなくて、周りの人たちがやってくれている、神様が与えてくださっている、神様と周りの人たち、そして自分がそれに専念できるようにその状況を整えてくれた人たちに対する感謝の心を忘れない人っていうのは最後まで美しく走り通すなって思います。合言葉は感謝と謙遜。これからの私たちの合言葉は感謝と謙遜。その対極にあった人がヘロデ・アグリッパ一世であります。うまくいかないと人のせいにして、うまくいくと俺がすごいんだという、これが彼ですね。さあその後どういう言葉が来ますか。24節、主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。さあこういう言葉が時々使徒の働きに出てきますって前に申し上げたことがあると思うんですが、こういうの進展報告って言います。まあ、どこまで数えるかにもよるんですが、一応これは第3の進展報告です。こうして主の言葉はますます盛んになって広まった。こうしてってどうして、どうして今回は主の御言葉はますます広まっていったんですか。直前にある直接的な理由はヘロデ王が死んだからでしょうね。それがどう関係したのかちょっと考えたいと思いますが、これまで第1の進展報告、第2の進展報告をもう一度確認したいと思います。第1は6章7節でした。ご一緒にお読みください。はい、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。この場合のこうしてはどうしてだったのかということについてあの時お話ししましたけれども、2つ目は今年度の私たちの教会の標語でございますので、皆さんぜひ心に留めていただきたいと思います。ここから私たちは今年度聖霊に励まされて前進する教会っていう目標を立てております。その目標を目指して今歩いているんですけれども、ご一緒に、こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち主を恐れかしこみ聖霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えていった。そしてその後に来るのが今日の箇所、ご一緒に、主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。 どうしてでしょうか。まあ、3つ理由を挙げたいと思いますが、1つ目の理由はヤコブの殉教でしょうね。殉教なんかあったらそんなの信じたいと思わないで、ますます教会から人が離れていくんじゃないのっていうふうに普通思われるんですけれども、でも昔から言われてます。殉教者の血は教会の種。殉教者が生まれれば生まれるほどクリスチャン増えるんだって。不思議ですね。どうしてなのか後で一緒に考えますが、ヤコブは死に至るまで忠実でありました。二つ目の理由は、教会の祈りに主が応えてくださるんだという体験をしたということでしょう。そして三つ目の理由はヘロデの死です。あのヘロデのあの悲惨な惨めな最後を見て、その知らせは瞬く間にユダヤ中に広がったと思うんですが、それを聞いた人たちは何を考えたか。ああ結局のところ最終的な主権は人間ではなくて神様にあるんだということを思い知らされた出来事であったと思います。あるところまではいいな、ヘロデは好きなように生きられて、好きなもの食べて、あんな立派なところに住んで、僕もヘロデみたいな人生歩みたかったなんていうふうに羨ましく思う人もいたかもしれない。でも先ほどの最後を見た瞬間に、あ、結局はこうなるんだということに目が覚めるんですよ。しかもヘロデは死んだ後どこに行ったんだろうかって考えると余計に恐ろしくなる。ですから私たちは時々、どうしてあの悪者がこんなに栄えているんですかっていうのを不思議に思うことがあるし、時に羨ましく思うことがあるかもしれないんだけども、悪者が栄えても羨ましく思う必要ないよっていうのが聖書のあちこちに書かれている内容です。その中の一つが詩編の37編の一節二節、ご一緒に読みましょう。はい。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。特に中東は東からの熱風が吹いてきたら、きれいに咲いていた花が一瞬のうちに枯れてしまうということを彼らは見聞きしている人たちなので、こういう表現が実感としてよくわかるんです。わあ、ヘロデってあんなにきらびやかと思ったけども、一瞬にして崩れ落ち、七転八倒の苦しみの中、寄生虫に内臓を噛み裂かれて死んでいくという、その姿を見た時に、ああ、まさに詩編の37編そのものでしょうって皆が思ったんでしょうね。37編はね、一節二節だけじゃなくて全体ずっとこのテーマですから、もし皆さんの中でなんであの悪い人があんなに栄えているんだ、おかしいぞっていう思う人がいたら、ぜひ詩編の37編を読んでいただきたいと思います。ずっとそんなことが続くわけないんです。神様がある時手を下すんです。それを見た時に人々は、そうだよな、本当にそうだよな、だから一時的に素晴らしいと思うものだけではなくって、永遠に価値あるものでなければ意味がないなっていうことをですね、あの円形劇場にいた人たちは共通して思ったでしょうね。ヤコブも死にました。剣で殺された。でもヘロデも死にました。なんだ、どんなに偉くても結局みんな死ぬんだ。どうせ死ぬんだったらヘロデの生き方がいいか、ヤコブの生き方がいいかっていうふうに考えたときに、殉教者の血は教会の種となるんですよ。すなわち真剣に自分の永遠を考える人たちが起こされたときに、たとえ苦難があったとしても私は永遠に価値あることのためにこの人生を使いたいと決断する人たちが起こされる。その結果、主の御言葉はますます盛んになり広まっていったんですよ。そして教会に人が来るんだ、こういう生き方を私もしたいですと言って来るんですよ。今日の最終節は25節。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。突然話はガラッと変わりますね。で、何の任務ですか？覚えてますか？任務は11章の最後に書かれてました。 11章の29、30節、あのアンテオケ教会の話の最後にこれが出てきたね。アガボっていう預言者が来て、間もなく大飢饉が起こるよって言われた時に、アンテオケの兄弟姉妹、それは大変だと。ただでさえエルサレムの兄弟姉妹大変なのに、ここで大飢饉が起きたら彼らは大変なことになる。大飢饉が起きて急に集めても間に合わないから、今のうちから支援金を集めようって言って集めてたのがアンテオケ教会。そしてアガボの預言通り、紀元46年にその大飢饉が襲ったんです。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送ったということで、この支援金をですね、アンテオケ教会の皆さんからお願いしますと言って託されてエルサレムまで持ってきていたのはバルナバとサウロだった。そのバルナバとサウロが任務を果たし終えたんです。つまり支援金をしっかりと手渡した。よかった。じゃあ私たちは失礼いたします、アンテオケに帰りますという時に手ぶらで帰りませんでしたっていう話がここに残ってるんです。お金持ってったんですけどね、何持って帰ったの？マルコを持って帰ったって話です。マルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。マルコって前回言いましたね。ヨハネと呼ばれるマルコ、彼のお母さんはマリアさん。その家が大きくて最後の晩餐や祈り会なんかでも用いられていましたという話でした。このマルコと誰がいとこなの？バルナバがいとこなんだね。だからバルナバとサウロがエルサレムに来た時に、当然おばさん少し止めてください、いいよいいよ止まってきなさい、自分の家だと思ってみたいな感じで来たわけですよ。そしてバルナバは数年前にエルサレムを離れて今アンテオケ行ってましたから、久しぶりに帰ってきて、おおマルコお前ずいぶん立派になったな、これこの前もなんかちょろちょろしてたけどもみたいな感じでマルコに目を留めたんでしょうね。そしてサウロとも話し合った結果、サウロさん、このマルコなかなか見込みがあるんじゃないですか。いや私もそう思ってたよ、彼なんかが来てくれてアンテオケに行ってくれると素晴らしい働き手になると思うんだけどなみたいな感じで二人で話し合って、マルコどうだ、おばさんどうですかって言ったら、ぜひお願いしますということで、それじゃあ一緒に行こうということで彼らはアンテオケに帰っていった。次回13章に入りますけども、このバルナバとサウロが第一次宣教旅行に派遣されるときにマルコは助手として同行します。つまりバルナバとサウロは支援金を渡すというミッションを持ってやってきたんだけども、はいミッション終わったからお帰りますというだけでなくて、常に彼らは意識していた、何を意識していたかっていうと、良い働き人のキャンディデートはいないか、候補者はいないか、いつもそういう目で見ていたんだなっていうふうに思います。来週見ますけど、アンテオケには5人の教師がいます。その中の2人はバルナバとサウロです。だから十分いると思うんだけども、彼らの目は常に今だけでなくて将来なんだ。将来もこのアンテオケに働き人が続くためには、今可能性のありそうな若者をリクルートしようという姿勢があったから、こういうことをしたんだなっていうことがわかる。常に将来を、次の世代を見ていた。皆さんどうですか、将来を次の世代見てます？とりあえず今シンガポール JCF が大丈夫だったらそれでよろしいですっていうふうに思ってるか、10年後はどうなんだ、20年後はどうなんだという意識を皆さん持ってらっしゃるでしょうか。先週菅谷先生が来られまして、シェアリングタイムの中でおっしゃっていましたけれども、日本では以前にも増して今宣教師のなり手が少ないというご報告でありました。菅谷先生は OMF の総主事をされてますので、せめて1年に新しい1人の宣教師を送り出したいという目標を持ってやっておられるけれども、なかなかそこまでもいかない。この人いいかなと思って声かけると、もうそこの教会の次の牧師として唾つけられてるとか、そして言われるそうですよ、先生って今ね日本でも牧師不足なのに外国に連れて行かないでくださいみたいなことを言われちゃうことすらあるということでありました。 最近出された日本の牧師の年齢構成の統計があるんですが、私もびっくりしましたね。私は56歳でありますが、私どの辺に位置してると思います？日本の牧師の年齢構成のどの辺？僕はね、大体中間ぐらいだろうなと思ってました。それを見てびっくり。私はね、若手牧師ですよ若い方から見て4分の1に入ってるの、僕56で。まあそれはね、喜ぶべきことではなくてね、憂いべきことであります。つまり70代、80代、そして90代になってもやめられない牧師が70代、80代、90代でほぼ半数です。でそれは頑張ってるなおじいちゃんっていうだけでなくて、もう10年もしたらやめちゃうんですよ、あの人たちは。そしたら今の教会どうなるんですか？無牧の教会がどんどん増える。仕方がない、一人で2つ3つ見牧するかみたいなね、また合併するかかね、または閉鎖するかかね、そういう先細りの閉塞感のある状況であるということであります。20代30代の牧師なんていうとほんの数パーセントですよ。だから若者たちが牧師になりたいと思わない。どこに問題あるんでしょうね、これね。牧師見ててうわー大変そうだ、ああはなりたくねえと思ってんのかな。であるとするならば、僕の姿に責任がありますね。もっと楽しそうに、もっと生き生きと、いやー牧師って楽しいなっていう風にやって、ああいいな、ああいう仕事僕も将来やってみたいなと思われるようにしなければならないなと責任を感じます。まあ、そういう中、吉川さんが昨日3年以上に及ぶ進学校を無事に卒業されまして、将来日本の教会の牧師となるために新たな一歩を踏み出したということは、日本の教会にとって大きな希望であると思います。マルコはそう言われて、はい、ぜひ連れてってください、バルナバとサウロに連れて、これ拉致されたわけじゃないからね、彼の自発性を持ってついていったんです。なんで魅力を感じたんでしょう、こういう働きに。僕なんかで務まるかな、でももしやれるんだったらやってみたいですみたいな気持ちをマルコは2人を見ながら思ったんでしょう。私たちはぜひとも、私も将来ああいう仕事をしてみたいと思っていただけるようにならなければならないなと思います。松川先生もおっしゃったけども、ある程度の年齢になって唾つけようとするともう遅いんですって。だから CS から始めなければならない、このように私は思いました。将来のこの中から、将来の牧師、宣教師になる子がいるかもしれない、いやいるんだと、そういう気持ちを持って CS は教育をしていかなければならない。この中に将来のシンガポール JCF の牧師がいるかもしれない、そう思うとますます力を込めて教育しようという動機になるのではないでしょうか。子どもたちっていうのは意外と言葉によっては変わりません。親の背を見て育つと言われますが、自分の親が、また教会の大人の皆さんが、毎週雨が降っても何があっても礼拝に向かっていくその姿、そして真剣に祈っている姿、そして皆さんのように聖書の御言葉に真摯に耳を傾けている姿、まあ残念ながらね、別室にいるのでこの皆さんのこの姿を見せられないのは僕は残念なんだけども、そしてもったいねえなとかって言わないで感謝を持って献金を捧げている姿、そういうのは見てるんですよ。そして最も恐れるべき方は誰かということについて、こうしなさいよとかっていう私たちの言葉ではなくって、そう言っている大人本人がどうしているかという、その背中を見ながら学んでいるんだなというふうに思います。今回ヘロデが死んだ時に、多くの人々が、今さえ良ければいいっていいんじゃない、永遠に価値あることにもっと目を向けたいと思って教会に集まってきたのではないかと私が申し上げたけれども、永遠に価値ある仕事とは何だろうかということについて、早い段階で目が開かれるように祈りたいなと思いますね。イエス様はこうおっしゃいました。最後の御言葉です。 ご一緒にお読みしましょう。ヨハネ 6-27、はい、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。いくら稼いでも稼いでも消えちゃう食物のためではなく、永遠の命に至る食物のために働く、これ以上のやりがいのある仕事があるでしょうか。ヘロデのように今さえ良ければいいという生き方ではなくて、こういうことのために私の人生を用いていただきたいという願いが起こされるように、私たちの背中を持って示していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、悪が栄えているのを見て羨むなとあなたはおっしゃいましたけども、まさにその通りのことが今日ヘロデ・アグリッパ1世54歳、紀元44年8月1日に起こりました。これまであなたは彼がここからでも悔い改めるかもしれないと忍耐を持って待っておられましたけれども、人間の声ではない神の声だというへつらいの言葉を、そうだろうと受け取った瞬間に、もはやあなたは容赦をなさいませんでした。主の使いが彼を打ち、寄生虫が彼の内臓を噛み裂き、恐ろしい最後を遂げた姿を見て、むしろ人々は教会に集まってきた、このことを私たちは受け取りました。天のお父様、この世の中には私たちの目を引くきらびやかなものがたくさんあります。そしてあたかもそれが本当に素晴らしいかのような錯覚をもたらすのがサタンは上手ですけれども、しかしそれらの行き着くところは死であります。どうぞ天のお父様、まず私たち自身が永遠に価値あるものにもっと目を向け、そのことにもっと私たちのリソースを使っていく、その姿を子どもたちが見ながら、ああ本当にこれは価値があることなんだということを受け取り、そしてこの子どもたちの中から将来の教会のリーダーがマルコのように起こされていくようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。